こんばんは、メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は閉店後の、また片付けをしながらお話をしております。今日はですね、久しぶりに、先日からお話ししますねと言っていた夏の疲労回復の脳、この脳編をお届けしたいと思います。夏ってですね、まあ暑かったですよね。で、まあ今年はですね、なんか涼しい時間もちょいちょいあったりしたので、結構楽だったなーってありがたいことに思います。最近もまた涼しくなってちょっと早いですけど秋めいていますので、体はとても楽で気持ちがいい時期っていうのを私も楽しんでいます。風が気持ちがいいなとか思いますよね。でですね、この脳って実は熱に弱いらしいんですよ。でこの脳が、熱が熱くなる上がってくると、人の体温って 36.5 度と、それぐらいが一番いい温度ですよ、平熱ですよって言われてますけども、人の脳っていうのはだいたい暑すぎちゃう時っていうのはちょっとこうよろしくないので汗を出す。イメージとしてはコンピューターとかの、CPU っていうんでしたっけ、コンピューターの脳の部分で、これが脳と見立てると、熱出した時とかって頭ボーっとしますよね。でなんかちょっとうなされちゃって何言ってるか分かんないみたいな感じの時ってあると思うんですけど、脳っていうのは熱に弱い。でこの脳は非常に酸素とかエネルギーを大量に消費して大量に熱を生む場所でもありますね。よくパソコンのその CPU でもうーとか言ってこうすごい活動して、なんか長い時間たくさん開いてドキュメントを使ってるとすごい熱くなりますけど、そんなイメージです。でそれを熱くなりすぎるのを避けるために冷却装置が必要になるんですけど、それが汗なんですね。汗ってその熱を外に出すためにかいているの で夏は頭も首も体も汗をかいていますが、エアコンの中にずっといた方は汗がなかなか出ない方とかもいるかもしれませんね。でちなみに動物とかっていうのは、犬猫豚鳥あたりっていうのは、体温が37度から41度ぐらいでもっと高いらしいんです。で意外と人って36度オブっていうのは本当にそのギリギリの結構低めの平熱、動物としてはと言われているそうで、で35度とか低体温の方っていうのはやっぱりその体の営みがあんまり十分発揮できないと言われてるらしいんです。ということで暑い夏は結構脳が疲れるよっていうことですね。でですね、今日私、脳の教科書っていう医学博士である加藤俊則さんの本を手元に持っております。でこの脳が疲れることでですね、どんなことが起きてくるかっていうと、頭がぼーっとするとか記憶力が低下するっていうのは想像つきやすいかと思うんですけども、脳ってその記憶だけじゃなくていろんなことを司っています。で大まかにそれを、イメージのために本から抜粋させていただくと、脳がですね番地のような感じのイメージで18世紀にウィーンで活躍されてたドイツ人医師のガル博士っていう方が、その脳っていうのが部分によってその働くところが違う、番地がそれぞれ 機能対応している場所が違うみたいな感じ、その脳の番地があるよっていうことを言っているそうなんです。でこの脳の番地っていうのが種類が、たくさん120ぐらいその脳の番地っていうのが腸内の番地みたいに存在するんですけど、これを機能別にくくると8つあると言われてます。それが、思考系、これ1番目、2番目感情系、解説入れましょうか、すいません。1番目が思考系の脳番地で、これは人が何かを考えるときに深く関係する脳の番地です。思考は日常でみんなたくさんしてるので想像しやすいかと思います。で次が感情系の脳番地、喜怒哀楽、感情を表現するのに関与する脳番地です。3番目が伝達系の脳番地、これはコミュニケーションを通じて意思疎通を行う脳番地です。4番目が理解系の脳番地、与えられた情報を理解して将来に役立てる脳番地。5つ目が運動系の脳番地、体を動かすこと全般に関係します。6つ目が聴覚系の脳番地、耳で聞いたことを脳に集積させます。7つ目が視覚系の脳番地、目で見たことを脳に集積させます。8つ目が記憶系の脳番地です。情報を蓄積させてその情報を使いこなす脳番地です。この思考、感情、伝達、理解、運動、聴覚、視覚、記憶の 8種類が脳にはあります。でこれがいずれも右脳と左脳両方にまたがっているそうです。で、細かく120もありますので、1個のとこがピコーンって1個の番地だけが動いているという余裕よりは、複合していろんな部分が一緒に働いているそうなんです。例えば感情系の脳番地は脳の前頭葉に位置して、でなおかつ海馬というその記憶系のところのすぐ前にもありますので、その人の、人柄を決定づける重要な役割を担ってます。で担ってます担ってますって言っちゃいましたね、すいません。で、この前頭葉って、思考するところって言われますけど、目的とか意思に基づいて指示を出す部分なので、この感情的な脳番地っていうところ、これが今、脳の前頭葉にありますと言いましたが、そこがうまく使いこなせると深く考えたり、自分にとって必要ないと思ったものはシャットアウトすることができるそうです。で海馬っていうのがよく私サロンでアロマセラピーもやっているんですけど、鼻から吸引することでアロマセラピーっていうのは、特定 のラベンダーとかローズマリーとかのものは鼻から海馬に作用すると言われて、瞬時に嗅いで愛に匂いだなと思った瞬間に働いてるそうなんですけど、この海馬は人の記憶に深く関わっているので、喜怒哀楽の感情をあらわにすると記憶にダイレクトに影響します。でこの感情と記憶ってすごく結びついているので、すごく大きく感情が動いたものっていうのは心に記憶に残りますよね。すごく深く感動した映画とか、すごい怒ったこと、あの人のこういうとこ失礼だったわとか、こういうとこ許せないわっていうとこが、そのままずっとその瞬間が終わっても何日も何週間も何ヶ月も何年も忘れられないっていうのはそのためです。で、この感情系の脳番地が思考系の脳番地もコントロールするということで、考えようとするこの行動を抑制することというのが、感情が高ぶれば高ぶるほど抑制されること、そんな影響力もあるので、とても繊細な脳番地だそうです。であとは感情系が思考伝達運動っていうのがそれぞれ前頭葉の周辺に集まっていて、なんかしたいなーっていう自発的な考え行動を促していく脳番地です。で、ちょっと後ろ目にあると言われるのは理解、聴覚、視覚、記憶です。この後ろの方にあるこの脳番地 ていうのは、この自発的な考えとか行動を起こすための情報をインプットする、その情報を入れとくタンクみたいなものですね。で、その自分が考えたり理解したり記憶することの材料になるようなことなので、ちょっと受け身的な傾向があるのが後ろの方の脳にあるそうです。で、この脳の番地をいかに使いこなすかっていうこと、これが自発的に考えて行動する自分になるか、それとも受け身的な人間になるかというのを決めてくるそうなんですね。で、まあ、こういう脳をやっぱりこう強化したり活性させていきたいと思うじゃないですか。で、人によっては脳ってもう年で働かないでしょとか、退化するんでしょって思う方もいると思うんです。私もそんなイメージあったんですけど、脳はその脳細胞自体はやっぱり赤ちゃんの時が一番多いんですけど、この脳細胞の数自体は年齢を重ねるにつれて減少しても、この脳細胞の減少に反比例するかのように脳内でアミノ酸などの物質が増えていく。で、このアミノ酸っていうのが体を形作る上で欠かせない命の源と言われる栄養成分だそうなんですけど、これが死ぬまで供給され続けて成長を止めることは脳細胞は実はないということで、つまり私たちの脳は死ぬまで成長し続けるそうです。ちなみに脳の成人式は30歳らしいんですね。若い10代の時がやっぱ脳っていうのはいいんだよなとか、記憶力はやっぱ10代の学生の時がいいなって思ったりすることありますけど、実はその学生時代っていうのは決まったパターンの脳しか、学校で勉強するとか友達と会うぐらいしか使わないので、社会に出てからさまざまなことを経験したり感じたり考えたり判断したりしていく時に、さまざまな今言った8種類の脳が8種類の機能が働き始め、脳が活性していくので、ね、脳の一番活性する年というのは30歳だそうなんですね。でもそこから後も40代ぐらいは脳科学的に見ても積極的にチャレンジするべき、どんどん脳の成長エネルギーが強くなる時期ですので、まさにこの社会人としての活躍する20、30、40代っていうのは、本人が意識すれば脳そのものも大きく成長する可能性を秘めているそうです。まだまだ私今40ですけど、40代まだまだ脳が飛躍するんだなという希望がちょっと感じられますよね。で、この時期に、いや今更ね、もう40だから私鍛えたって遅いわとか思ったり、そのネガティブな気持ちになったり、自分の能力はどうせもう年だから40だし、もうここで終わりだともしも思ったら、やっぱり脳は順調に成長できるはずはないと書かれています。ということで、実際脳科学的に40代っていうのは、私の年はですよ、まだまだ脳の成長期で、ここからどんどんエネルギー爆発するぞってとこですし、死ぬまで脳は成長し続けるので、ぜひ脳を鍛えていきたいですよね。ということで、今日は簡単な脳の活性法をいくつか簡単にできるものをご紹介します。本当に楽なものからやっていきましょう。でですね、その脳が疲れた時って、さっき熱で疲れたりするよとか、たくさん使うと疲れるよっていう話をしましたけど、どういうことが起きるかってことをまずちょっと考えてみたいと思います。で、その、記憶がちょっと物忘れしやすいとかっていうのもそうなんですけど、その今最初にご紹介した8種類の種類があるわけですよ。思考、感情、伝達、理解、運動、聴覚、視覚、記憶です。で、記憶っていうのはこの8つの中の1つだけなんですよね。ということで、その脳っていうのが、日本の人って脳と心っていうのは別なもののような感覚があったりしますよね。でも感情的なことっていうのもこの脳の働きなんですよ。ということで、この感情とか思考、これがなんかこう自分の自発的なものじゃなくて受け身だったり、なんか後ろ向きな感じで消極的になりがちだなとか、あんまりこうネガティブな考えに苛まれてしまってるっていう時は脳が疲れてるかもしれません。 で、その自分はもっとできるはずなのに仕事で結果を出せてないとか、そういう時ももしかしたら脳が疲れてるかもしれません。で、もしかしたらその自分でもうさっきも言いましたけど、脳はこれ以上はいかないんだ、自分はもう成長時期は終わったんだと決めつけてしまっていたら、脳は働いてない、働きづらいかもしれません。で、逆にまだまだ伸びしろたくさんあるんだなとか、この大人になってからのさまざまな日々の経験、誰かとお会いしたり、お仕事を通して感じたり、思考したり、選択したり、話したり、さまざまなそのこの感情的なこととか、コミュニケーションを図ったりとか、その人はどういうことを考えてるんだろう、例えば上司の方、部下の方のことをどういうふうにこの子は考えて、この行動をしてるのかなと想像することとか、そういうことなんかも記憶だけじゃなくて脳を使ってるということになりますね。で、この、脳がちょっともしかしたら私は疲れてるのかもしれないという心当たりがある方、何か考えるときに頭が働かない、喜怒哀楽の感情がなんかちょっと最近あんまり鮮やかにこう出てないかもしれないとか、コミュニケーションを通じて意思疎通を行うのがなんかめんどくさいなとか、あとはその、まあ、情報を理解して何かその次に役立てようとする、考えたり、まあ、対策を練ったり改善しようとしたりするっていうこと自体をあんまりやってないとか、あとは運動をしてない、これも脳を使ってないってことになるのですごく大事ですよね。運動を、聞く、見る、でこれはもう今私も今やってますけど、オンラインの運動、オンラインヨガでもいいですし、まあ、実際対面でできればもっとよりいいですけれども、人とのコミュニケーションとか、さらに何かを考えたりとか、感情が人と対面した方がより発言もっとたくさん出やすいですし、そういうリアルでできる環境の方はリアルで、で今難しい方はオンラインなどで体を動かすということもとても有効ですね。そして、記憶ですね。でこれらの他のことも一緒にやっていくと記憶も良くなっていく、脳が使われていくということにつながってくるかと思います。で、脳っていうのがやっぱりその休眠、眠ってるとこたくさんあるそうなんです。で、今この本だと35ページに MRI の写真が載ってるんですけど、やっぱその脳っていうのが赤ちゃんの時はほとんど休眠していて、でこれがその成長の可能性をたくさん秘めている。で、その脳のそのシナプスとか枝ってあるんですよね。そのピシピシとその回路が伸びていくみたいな、そういうことの枝ぶりと言われてるのかなと思うんですけど、ちょっとこれ間違ったらすいませんね。その枝ぶりっていうのは成長するにつれて太くなっていく、もともと活性してなかったところっていうのがその枝によって覆われるようになっていく。で、成人してる人の画像を見るとほとんどがその枝が伸びて休眠状態だったところがちゃんとこう黒く活性してるそうなんです。で、この休眠状態である働いてない脳、この脳の番地をどうやって鍛えるかっていうことが鍵になっていくということですね。で、休眠中、お休み中の脳の番地のところは成長に必要な情報が与えられてない未熟な神経細胞がたくさんあるそうです。で、この細胞を、この方、加藤さんはですね、成長の可能性を秘めているという意味で潜在能力細胞と呼ばれているそうです。つまりこの潜在能力細胞に刺激を与えて今まで発揮されなかった能力を開花させるには、まずこの脳には寝てる、遊ばせてる脳番地がたくさんあるよっていうことをまずは自覚を持つことだそうです。 で、私たちって脳をどう使ってるかっていうのは、どう毎日を過ごしているか、どういうパターンかということを見ていくことで少し紐解いていけますよね。で、例えばこの本にある例を出させてもらうと、生活パターンとか思考の方法っていうのはそれぞれ違います。例えば営業マンの方の場合、仕事中は人と多く会話をします。ですので言語力を担う脳番地を酷使している状態です。で、逆に言えばそれ以外の脳番地はあまり使われていません。で、こういう方は仕事を離れた時にその言語以外の脳番地を鍛えるべきです。で、一方であまり人と話さないで黙々とデータを打ち込むような仕事をしている人は、プライベートでは言語を駆使する脳番地を刺激する必要があるでしょうということですね。なので、もしよかったらご自分が普段どんな仕事をしているか、どういう生活をしているかということで、何に一番頭を使っているのかなということを考えると、自分が鍛えるべき脳番地がどこなのかということが分かってくるはずです。ということで、この脳の番地8種類ありますが、考える思考系、感情系、伝達系、コミュニケーションですね、理解系、そして運動、聴覚、視覚と記憶ですね。で、例えば私、自分の例をちょっと考えてみますと、今1日の中でだいたいオンラインでもしくは対面でヨガのレッスンをする機会があります。で、実際体を動かしてお見せしながら説明をして、で皆さんの話を聞くので、運動と聴覚、視覚、ここをよく使っていますね。で、この、レッスンの前後にメニューを考えたり、次の対策を考えたりするので、振り返ったり、またそのプランをシミュレーションして先のことを考えるっていうことがあります。これ思考系ですね。で、振り返ること、先のことを考えて何か段取りを組んだりイメージをしていくことっていうのをやっぱり一日の中で結構やってるんですよ。で、細かいお仕事の段取りって結構おそらく多くの方が組まれてると思うので、ここで思考系の脳番地はもしかしたらお仕事されてる方は、もしかしたら家事を毎日毎日段取り組みながら、本当にこう家事って一生懸命やるとすごい大変ですよね。なのでお家にいらっしゃる方もそういうことを考えられるかもしれないですね。で、逆にもしかしたらその感情がすごく喜怒哀楽があふれるようなことっていうのは、仕事の中では特に日本ではそこまでない、少ないかもしれませんね。会社の人とミーティングであってもあえて嬉しいっていうことそんなにないと思うんですよね。淡々と仕事を遂行するためにある程度の一定の感情は働くと思うんですけど、すっごい喜んだり、すっごい怒ったり、すごい泣いたり楽しんだりってことは、仕事中はもしかしたらオフィスワークの方は少ないかもしれませんね。で、もしかしたらコミュニケーション能力っていうのはたくさん使う方も多いかもしれません。チームでお仕事されてる方とかはそういうのもあるでしょう。で、そういうチームでお仕事されたりしてコミュニケーションをたくさんされてると、その相手のことを考えて、あ、これはどういうふうに伝えたらいいのかなとか、この、行動や言葉のその人はどういうふうに考えてこれを言ってるのかなというふうにおもんばかる想像するっていうことで、理解系もよく使われてるかもしれないですよね。で、私の場合は、感情系はレッスンの時にやっぱすごく嬉しくなったり、皆さんからの結構Zoom でとか対面とかでやってるレッスンっていうのはかなり深いところまで心を分かち合っていくこともあるので、すごく感動したりうるうるしたり、できなかったことができるようになったり、その動かなかったとか動くようになったりして、めちゃめちゃ嬉しい、楽しい、嬉しい、感動みたいなのは結構あるので、 上っていうのは結構働いていますし、マッサージも対面で触れ合うので、やっぱその結構深く触れ合うことになるわけですよね、心の中も。で、人によってはいろいろお話を長くされる方もいらっしゃるので、そういう時に、すごく心動かされたり刺激されることは多いので、結構感情も使ってるなと思います。で、伝達系、このコミュニケーションはですね、私はマッサージだけを前にやってた時はあんまりやんなくてよかったんです。で、今もうめちゃめちゃ喋ってますけど、この伝達するっていうのが実は結構苦手で、私ものすごいイメージ捉える人なので、言語化するのが苦手なんですよ。で、言語化していくことがとってもとっても苦手で、いつもなんとなくのイメージでふわっと掴んでるのが好きだったので、そういうふわっとしてる場合って言語化するときにものすごいエネルギーを使うんですよね。脳がそれこそぶわーって一生懸命働いて、なんかちょっと周りがまだ良くない、アイドリングがまだあんまり行ってないんですけどっていう感じの脳の働き方ちょっと力がいるんですよね。で、だけれども、なんでこのポッドキャストを始めたかっていうと、サロンに来てくださった方、帰られた後にやっぱり日常生活忙しくなると、どうしてもまた疲れたりとか、ストレスを溜めたりとか、痛みが出たりしだしますよね。なるべくそういう風にならないように、日常でちょっとでも簡単なことができるだけでお体って変わってくるので、そういう風になったらいいなという意味でこれを始めたんです。で、そのやっぱ皆さんにちょっとのケアで体が変わって元気に機嫌よく楽に楽しく笑顔で過ごせるということを知ってもらいたいっていう気持ちがすごい私は強いんで、そこでなんとかその言語化することに対する脳のストレスをカバーしているっていう感じですね。なんで、やっぱその感情系ですね、知ってもらいたいとか元気になってほしいとかっていう自分の気持ちが、伝達系のあんま働いてない眠ってる脳をほれほれ頑張ってって引っ張ってる感じがあるかもしれませんね。で、それのおかげで今このアウトプットですよね、こう思考して、で皆さんの感情とか気持ちとか状況を考えながら話すっていう練習を日々ポッドキャストで私はさせてもらってます。で、今ちょっと先日言っていただいたこともあって、こまめに上げるようにしていて、まだ、3日目ですけど、ちょっとなんか回路がですね、やっぱりこう使ってると使いやすい感じがしてます。なので脳がやっぱりそこが働いてきてくれてるのかなと思って、ちょっとこう私の眠ってるこの伝達系の思考系、伝達系、理解系のところを、このレッスンをしたりポッドキャストをしたりすることで補ってる感じかもしれませんね。で、理解系、これはやっぱりそのレッスンの時もマッサージの時もそうなんですけど、皆さんが持ってる、こういうしんどいなとか不調があるなとか、体も心も日常のことでもいろいろありますよね。大人になればない人ってなかなかいないと思うんですよ。で、認識してるしてない別にして、で、それをやっぱ聞いてる時に、私はその方のことをその場面しかやっぱり知り得ないので、どういう状況でそういうことが起きてるのかなとか、どういうふうにこの方考えてこういうことをされてるのかなって、すごく想像力を使うわけです。で、そこで理解系の脳バンチをすごく使うのかなと思います。心を寄せていくとか、想像力を使うとか、その方の様子、一挙手一投足を観察して、体調の乱れとか体質とかを見てますので、そういう時に理解系を使いますね。で、一番多分使ってないのは記憶系だと思います。これはですね、もう私本当にもう散歩歩く前に忘れちゃうんですよね。で、アイルベーダーだとこのバード体質っていう風邪のタイプの方で、私はついバード体質なので、そのバードっていう風邪のタイプの方の解説が多くはなっちゃうんですけど、乾燥肌、背が高い、ちょっと冷え性さんで、ドライスキン、ドライヘアの方ですね。で、火と、ざっくり言うとですけど、火と、 水っていう方もいて、そういう方は火の方とか記憶力めちゃめちゃ頭は切れるので、段取りとか思考する力もすごい強いですよね。もう素晴らしいなって見てて本当に私尊敬するんですけど、頭の回転が速かった多いですよね。私の CPU みたいに、脳の CPU みたいにこうゆっくり一生懸命こうなんとか働こうとしてるっていう感じよりは、その思考とか感情とか伝達のところの脳をパパパパパってすごいこう早く回転させて、たくさん考え、たくさん思考し、それを口に出されてるなっていう感じが見受けられる方が多いかもしれません。で、水のタイプの方はですね、逆にゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり積み重ねていく、考えていく、で行動もゆっくり表していくのが上手なので、思考系とかたくさん使われてるかもしれません。だけどその伝達系とかに出ていく、その行動として出していくまではもしかしたら少し時間が必要なのかもしれないですけど、でもその伝達する前段階の脳をたくさん使ってるかもしれないですよね。思考とか理解しようとする力とかを、その本当にその水タイプの方って、まあ、アイルベーダ的なこの分け方なんで、それが全てじゃないですけど、そういう傾向の方が多いよっていう話なんでさ、ご参考までにヒントとして聞いてくださいね。やっぱすごくたくさん考えて、ゆっくり自分のペースで進んでいって、石橋をしっかり叩いて、で相手のことも考えながら穏やかに優しい空気感で伝えていくってことがすごく上手だし、感性とかもすごく鮮やかな方が多いです。で記憶力も、水タイプの方、ちょっとポチャッとしやすいとか、子供の頃太りやすかったとか、色が白くてしっとりしたお肌、黒髪で、お肌とか髪もちょっとしっとりしていて、で冷えやすい、そんな体質の方が多いんですけど、そういう方はですね、記憶力が結構素晴らしいというか、すごい昔のことを覚えてたりされます。でずっと覚えてたりされるんですよ。でそれが行き過ぎちゃうと根に持つっていうかの方も、そういうことにもなりやすいので、そこはバランスを取っていく必要があるかな。自分で執着を捨てたり、ずっとこれ同じこと考えてるなっていうことに気がついて、それこそ脳を活性させていくっていうことも必要なのかなと思います。で、最初に戻すと、私みたいに風タイプの方はですね、すごいアイディアが浮かんで、さっきちょっと私も言ったんですけど、結構イメージってものを捉えたり、なんかこういろいろとアイディアマンだったり、ドリーマーとか言われたりするんですけど、夢をたくさん、夢を描いていたり、あれしたいこれしたいって頭の中にインスピレーションとかアイデアがいっぱい湧いていて、それを結構すぐ行動に表したりするので、伝達系とか思考系とかは割と使ってるかもしれませんが、深く思考するというよりはアイデアがポンポンポンって湧いてくるような感じ、感情とも結構ひもづいてるかもしれないですよね。そういうものが多いかもしれないです。これ人によります。でこの体質って3つ全部完璧に分かれてるわけじゃなくて、混じり合ってもいますし、一概にアイルベーダのこの考え方なので、これが全てじゃないので、絶対これがこうですってわけではないので、本当に1個のヒントとしてそういうこともあるかもな、そうじゃないとかもあるよねぐらいに聞いてくださいね。で、記憶力っていうのも風タイプの方はね、あんまりないんです。すぐ忘れちゃう。これ本当にそうなんですよね。で不思議なんですけど、あんまり執着しない、さらさらと本当に風のように記憶もどんどんどんどん去っていく。なのでアーユルヴェーダ的な脳の活性みたいな MRI で体質ごとに分けたら、傾向がもしかして違ったりするかもしれないなーって、ちょっと面白いなーなんて思いますね。そういう研究やってくれる方いたらいいななんて思いますけど、はい。ということで、ご自分の中でどのこの脳の番地を使ってるか、で使ってないなっていうところを刺激していくといいと思います。でご自分が弱いとかあんまり使ってないなっていうところを知るときに、やっぱりその自分の体のこともそうなんですけど、自分がどうあるかっていう現状確認が必要になってきますよね。で 癖っていうのが体にもありますけど、姿勢とか歪みとか脳にも癖があるそうなんです。で、まあちょっとこの辺の、まあ、ざっくりご紹介すると、万人に共通するっていう癖と、それぞれの人が持っている固有の癖っていうのがあるらしいんですよ。で、万人が持ってるのは4つ。褒められると喜ぶ。で、数字でくくると認識しやすい。睡眠によってパフォーマンスが高まる。で、デッドラインを決めると、4時までに仕事を終わらせると決めれば、それまでに集中してやろうとする。これが脳の本来の癖らしいです。もう一回言いますね。褒められると喜ぶ。数字でくくる。デッドラインを決める。で、睡眠をよくとる。で、人によって異なる固有の癖というのもあって、で、その人が取りやすい思考のパターンとも言えます。これは、好き嫌いという思考に大きく影響されます。例えば、漫画読むのは好きだけど、本を読むのは嫌いという人だそうです。で、私みたいにイメージで捉えるのは好きだけど言語化するのは苦手とか、そういうのもありますよね。で、人はどうしても好きなこと、心地よいことを選びたがるものですから、漫画が好きな人は放っておけばより漫画まで読むことになるでしょうって書いてあります。まさにそうです。もう私は放っといたら、言葉にせずにイメージだけで捉えて、ざっくり捉え、ざっくり行動したり考えるっていうことになりがちなんですよ。で、こういうふうに言語化して伝えることを練習中、日々練習中なので、この脳の固有の癖っていうのが、すでに出来上がっている高速道路みたいにたやすく通れるところで、道がない、癖ができてないとこっていうのは、さっき私もそのすごい練習するのにエネルギーがいるとか、こういうふうに話すこと、言語化することで伝えることにエネルギー、脳を使ってる感じがするってお話ししましたけど、やっぱりその道路工事から始めなきゃいけないので時間かかってしまう。そうなんです。で、大体はその負荷がちょっと疲れるからやめちゃうってことがありますよね。新しい習慣を作るとき力がいるのもそうでしょう。なんか痩せようと思ってエクササイズ始めたけど2日でやっぱり疲れたとかそういうのも脳がすごく疲れてるからですよね。そのまず道がないところから道を補正して、で、道路を作るためにまず測ったりとか、で、ここにこういう道路を作ろうかなと思ったら材料を運んできて、で、コンクリートを詰めながら、端っこの路肩も型をつけてとか、いろいろやることあるので、もう道ができてるところのことをやった方が楽なわけですよ。だけどこの、癖づけっていうのは絶対変えられないものではないそうです。で、ここにまたですね、この本だと MRI 画像があるんですけど、明らかに2年かけて脳がきちんと活性するようになったそうです。それはその自分が何をやってる傾向があるかなとか、どこを活性したらいいのかなというのを分析するように指導されて、で、脳のこの枝ぶりっていうのが著しく2年間で成長発達したそうです。ということで、意識の持ち方によって新たな癖を作ることに成功することができたという例があるそうです。で、まあ、細かいですね、こういうふうにやるとこの脳が活性するよっていうのはいっぱいご紹介がここにあるんですけど、このまあ、ざっくりですね、今のその脳の番長を刺激するポイントだけ今回はお話しします。で、今の、お話しした脳の癖を知るっていうことの他に、あと2つ脳の番長を刺激できるポイントがあります。で、これに気をつけて脳を効果的に鍛えていくということが良いそうです。で、まずは、日常の習慣を見直す。 さっきもちょっと私話しましたけど、その日常、自分がどう暮らしてるかの現状確認ですね。例えば毎日、ランチ2000円で食べてるとか、無意識に自分は食べるの好きだからここはこれで良しとして見ないようにしてることって結構日常であると思うんですよ。で、例えば何でしょうね、光熱費とかはちゃんと水道とか無駄にしないようにしてるけど、服とかおしゃれにかける代、お代っていうのは再現をつけないとかありません、女性だと。で、それは悪いわけじゃないんですけど、どういうふうに自分が生活してるか、でどういう習慣があるか、でこの生活習慣を見直して、であんまり偏ってるなっていうところっていうのは脳が眠ってるところでもあるので、それをあらゆる角度から見直して脳を点検することで脳の使い方を一新することにもつながるそうです。で、まあ気になる仕事の仕方ですよね。ワークライフバランスやら、どういうふうに仕事したらいいやら、昼寝はした方がいいのか悪いのかとかいろいろあるじゃないですか。で、この仕事が忙しい忙しいって方多いと思うんですけれども、働く方にとってこの見直しはとても有効だそうで、例えば長時間にダラダラ仕事してる人って多くないですか？悪い意味じゃなくて、仕事のやり方がそういうふうに会社がなってるってことあると思うんですよ。で、これも、脳にとって悪いこのダラダラ習慣が身についてるっていう可能性があるそうなので、1日のうちで仕事に必要な脳の番地を使うのが許されるっていうのがだいたい8時間から10時間程度だそうなんです。で、それ以上費やしてる、残業が長いとかっていう方は、同じ脳の番地を長時間使い続けることになって脳が疲れちゃう、作業効率が結果として低下してしまうそうです。ということで、長時間ずっと同じ作業を続けてる人はもう疲れますよね。もうやりたくなくなったりするじゃないですか。それだけど無理やり頑張ってやってるっていう、まあ、忍耐力が強かったとかいると思うんですが、やっぱ気分転換をする、もうダメだと思ったら気分転換する、コーヒー飲む、誰かと話すとか、そういうことが今難しいかもしれないですけど、できる範囲でされていくといいと思います。で、脳を鍛えていくと、何か特別な準備とか道具がいるかしらと思うかもしれないですけど、なんかそういうものは一切必要なく、日常生活をほんの少し違う角度から見直すことということで鍛えられます。まあ、俯瞰するっていう、ヨガでいうの俯瞰能力と結構似てますよね。瞑想って脳を活性するっていう研究が出てますけど、その瞑想してる間に自分の考えを俯瞰して違う角度から見ていくので、その脳を活性するってこともすごく理解できるなと思います。で、最後のポイントはしたい、want ですね。この want で、やっていく。で、大人になると私たち会社でも日常生活でもやるべきことっていうのをたくさん抱えてますよね。で、自分にとってね、やりたい want がたくさんあっても、やるべきやるべき、やらねばやらねばと思うっていうことが多すぎると、もうやらされてるっていう感じになってきます。で、この方はですね、この受け身の状態、やらされ思考とそれを呼んでるそうなんですけど、能動的なこの思考っていうのはしたいという思考です。まあ、最近よくなんかしたいっていうことをしようとか、なんかそういうのだいぶ何年か前から言われてますけど、これは脳にもいいってことですよね。で、この受け身のさせられてる、やらねば、やるべきだっていう時っていうのは、聴覚系の脳番地は受け身になり、いやいや目を通してると視覚系も受け身になり、で、このさせられてるとかっていう風に感じてくる思考になってきます。だけど、脳を活性するには自主的に能動的にアクセスするっていうことだそうなので、やりたい、したいっていう思考に変えていくということです。で、例えば、私ヨガを始めたばっかりの時にお酒すごい飲んでたんです。で、もう昼夜逆転して、まあ、若かったですし、大学生だったらよく遊びますよね。で、 もう別に大してお酒も飲みたくないけど、大して飲めもしないけど、なんか習慣でプシュッと飲んでたんですよ。缶の安いやつとか、あの頃流行ってたカクテル、なんだっけな、カクテルなんとかっていう、なんかこうピンクとか黄色とかの、お酒があったんですけど、瓶に入った。永瀬正敏さんだっけが CM してたの知ってます？知らないかな。そういうカクテルバーとかなんかそういうようなキラキラしたお酒があって、それをおしゃれな気分で飲んでたんですけど、でもそういう習慣、惰性とか、別にそれをしたくないけどなんとなくやってること、これをですね、なんとなく飲んでるのと、あ、このカクテルバー今すごい飲みたいわと思って飲んでるのでは、やっぱりその意識において大きな違いが生まれるそうなんですよね。で、脳を鍛えるっていう行為自体が明確な意思のもとに行われるものということで、させられてる受け身思考では効果は出ないそうです。ということで、この脳を活性してくると、おのずとしたいしたいっていう思考、能動的になってきて自主的になってくる。で、脳も活性してくる。さらに、したいという気持ちが出てきて自主的になってくるということですね。で、この脳の習慣、使われ方、毎日の生活の仕方っていうのを見直して、そのそれぞれの脳の番地がさせられてるわっていうところから、やりたいわっていう方に変化させていくことが必要だそうです。で、そのために簡単なやり方っていうのがこういっぱい載ってるんですけど、今日はここまでにしたいと思います。で、もし気になる方はこの脳の教科書っていうのを読まれるといいと思いますが、簡単なこととかがね、いろいろ載ってるんですよ。思考系とかだと、1日の目標を朝1、20分以内で作るとか、好きな、身近な人かの長所を3つ挙げるとか、あとは体を動かしたり、ツボマッサージをするなんていうのも、やっぱりその体が痛みがなくて、脳がその痛い痛いって引っ張られて意識がそこに行かないようにするっていうのも大事みたいですね。あとは自分を褒めるノートを作るとか、整理整頓するとか、そういうのも良いそうですよ。ぜひ気になる方はこの脳の教科書、かなり読みやすい、ハウトゥー本みたいにこう項目を分けて書かれているものになってますので、よかったらこの加藤俊則さんの可能の教科書、朝出版から出ています。これすごく読みやすいし簡単で、人に紹介するにも、あと人と話す小ネタとしても結構面白いなと思ったので、よかったら読んでみてください。で、これを私読んでみて、で、今日実は新月の特別レッスンがあって、脳をちょっと活性しましょうということで、これをご紹介したんですね。で、その活性する方法のとこだけ、チップとしていくつか紹介したんですけど、これを読んでてすごく思うのは、やっぱり脳って使い出すと自主的に何か、やりたいことをやっていくっていうことをしていくと活性しだすなってすごく思います。で、私ですね、20代の間オフィスワークをしてるときは、雇われだったんで、で、ヨガのレッスンをしながらだったんで、オフィスワークはすごい一生懸命やってるけど、どこかでやらされ仕事だったんですよね。で、やれることも限られてるし、人の何か補佐をする仕事が多かったので、何かサポートをするってことは面白いけれども、でも自分の範疇以外はやらなくていい仕事だったので、それほどそこまで脳を使わなくていいんですよね。決まったパターンがある程度あれば、それを繰り返していくっていう感じです。そうすると、やっぱりそのヨガのレッスンをさせてもらう、ヨガをするってことと、仕事での思考をするところっていうのはやっぱすごく限られてたなって今思うんですけど、自営業をやるようになってから、このマッサージというものに家族の不調がきっかけで出会って、マッサージめっちゃ いいな、嬉しくなるな、幸せになるな、いいな、効果もあるしって、やりたいなって思ってやり始めてから、 7年、今月で7周年をおかげさまで迎えたんですけど、やっぱこうやりたいことっていうのを始めると、これ仕事じゃなくても全然いいと思うんです、趣味の範囲でもいいと思うんですけど、やっぱりそれに付随して脳が働き出しますよね。で、思考したり何かその、感情が、喜怒哀楽が動いたり、その考えたり、それを伝えようとか、自分の中にある思いをこういうふうに、まあ、声に出してみようっていう脳が働いたり、あとはまあ、ヨガをやっているので、マッサージも体を使うので、体を使ったり聞いたり見たりっていうのがありますけど、これは人によって趣味 その例えば絵画が好きな方とか、音楽鑑賞が好きな方とか、ダンスが好きな方とかで、その使われるバランスはちょっと変わってくるかもしれませんが、意外とそのいろんな方法で今リアルでもオンラインでも楽しめるんじゃないかなと思います。で、何でもその気楽にですね、自分が、まあ、やりたいなって思ってるレベルのことをやっていくと、脳はかなり活性するっていうことですよね。で、趣味でもいいし、何かお友達と過ごす休日、家族と過ごす何か、ご家族やお子さんと過ごす何かをやらされてると、これやんなきゃとか、ねばならないっていうところから、やりたいっていう風に置き換えるだけでも結構いいのかなと思います。で、最近私は練習してるのは、家事をやらねばって思うその頭の癖をやりたいに置き換えるってことを練習してます。で、これ結婚してから10年をかけて取り組んでる大プロジェクトでもあるんですけど、最近ですね、やっともう10年かけて自然にやりたいに切り替わってくるようになったんですよ。だから、まあ、私の場合は遅いんですけど、でもそれでもやっぱり繰り返しやっていくってことで、かなり脳の使われ方が、多分 MRI を取ると10年前と今とではかなり変わってる、休眠してるとこがかなり活性してきてるんではなかろうかと思います。そうするとですね、あんまりネガティブな感情にも、なんていうんですかね、長い間悩まされるってことはないんですよね。人間なんで落ち込むこともあるし、なんかショックを受けたり、やる気がちょっと今日出ないなって日ももちろんあるんですけど、本当にこうそれは一時的なもので、ちゃんと脳が働いてくることでそれがどんどん変わっていきます。で、また自発的な自主的な元気を取り戻す。で、例えばそれは体がちょっと疲れてたりとか、睡眠が足りなかったりとか、食事が足りてないってことでも起きてきますので、もうあらゆる角度から生活を見直したり、今お伝えした8種類のバランスを考えたりで、その脳を、例えばすごい IQ を高めて頭良くなりたいっていう脳の使い方だけではなくて、誰かのことを考えてみたり、その人との共通点を考えてみたりするだけでも働いていくそうですので、ぜひ楽しみながらやってみてください。今日は、9月7日新月でしたので、何かこう始まりに良いというふうに言われたりもしますので、なんかご自分の中でもう一回見直してみて、生活のする上で、じゃあ新しくこれ一個やり方変えてみようかなとか、新しいこの習慣目標を立ててみようかなとか、一日の過ごす時の段取りにちょっと新たな風とかアイディアとか入れてみようかなとか、法律を見直してみようかなとか、ちょっとこうずっとこれは大事だと思ってたけど捨ててみようかなとか、そういうことを考えてみられるのも良いかもしれないですね。はい、最後に、お知らせがあります。今月メルタサリーはおかげさまで7周年を迎えまして、絶賛、元気にオープン中です。感染、対策をしながらマッサージもしています。で、新規の方の受付もしております。オンラインのサロンでセルフケアを無料で公開しております。これは録画参加も可能ですので、もしよかったら一緒に 体のくびれを作ったり、腸を元気にしたり、自律神経のバランスをとったりという30分を過ごしましょう。録画参加ご希望の方は、録画参加と備考に書いていただければ、当日出られなくても録画を無料で1週間ですが公開しております。もし、ご希望の方いらっしゃいましたら、概要欄に貼っておきますので、その中からヨガレッスンカレンダーはこちらというところから無料のオンラインサロンのレッスンにお申し込みください。無料って書いてあります。ナチュラルビューティーセルフケアという項目で無料で、カレンダーみたいなところとか、そのナチュラルビューティーセルフケアを選択すると日にちが選べたりします。この日のこれが選択したいというのを選択いただいて、で、備考に録画であれば録画参加って書いていただければ、こちらからまたご連絡をいたします。はい、ぜひこれ聞いていただいて、ちょっとセルフケアやってみたいけど腰が重いなとか、こういう脳とかどう使えばいいのよって方は一緒にやりましょうお気軽にご連絡をください。お待ちしております。ではまた最後までお聞きくださりありがとうございました。